皆さんおはようございます。フィリピの信徒への手紙は全体として喜びのトーンが貫かれていて、フィリピの読者たちに対する非常に親しみ、親和性に満ちたものです。でも今日読んでいるこの3章に入りますと、途端に非常に荒々しい表現による警告が語られます。それはフィリピの人たちに対して強く言うというよりは、フィリピの信徒たちを惑わしていた人たち、すなわち異邦人クリスチャンたちに対して割礼が必要だとか律法を学ばなければならないということを要求していたユダヤ化主義的なクリスチャン指導者たちに向けられた怒りでありました。ユダヤ化主義者ですね。今までユダヤ主義者と言ってきましたけど、今もこのユダヤ主義者という言葉、非常に今まさに言われている言葉で、反ユダヤ主義とかですね、ユダヤ主義とかもややこしくなりますから、今日からユダヤ化主義者ですね。人をユダヤ化しようとする、そういう主義者という言い方で統一したいと思いますが、そういう人たちに対して向けられた怒りでありました。でパウロはそれらの人たちのことをあの犬どもと呼びます。すごい言い方ですよね。あの犬どもですね、激しい言葉ですね。でもこの表現、パウロがこの表現をこの時使ったのは、実はお返しなんですね。古代ユダヤ社会において、犬どもっていうのは異邦人を指す別称なんです。ユダヤ社会が異邦人たちのことを呼ぶ時の別称なんです。でユダヤ化主義的なクリスチャンたちが異邦人キリスト教徒たちに対してこの言葉を使っていた、この侮辱的な言い方で異邦人クリスチャンたちを呼んでいた、その表現をパウロは意図的に彼らに対して投げ返しているんですですね。でとてもパンチの効いた皮肉だということができます。で割礼というのは男性のペニスの表皮の一部を切り取る、施術することで、それがアブラハムの子孫の印とされてきたわけです。言うならばこの肉体的な印です。この肉体的表面的な印をもって特別に救われている人間の印、人間の証、救われている人間の証、義とされている人間の証としたわけです。でユダヤ人たちにとっては神聖な印なんですね。でユダヤ人たちにとってそのような神聖なものをパウロはただの刻み、型と銘と書いていますが、ただの切り刻みだと言ってるんです。ここで肉体を傷つけて肉体を毀損しているだけだ、そういうことを言っています。表面的な形とか自分の出自とか地位のようなものに依存したり固執したりする、そういう表面的な信仰のあり方への強い嫌悪、それから激しい抵抗がここに表されているんです。この辺りのですね、パウロのものの言い方はもう容赦がない感じです。でもこれユダヤ化主義者、ユダヤ化教養者たちと対決しているんですけど、パウロにとっては実はかつての自分の生き方と実は大変向き合ってるんです。パウロは5節から8節にかけて次のように語っています。私の読み、簡単に訳しますと、表面的な出自というものに依拠するというならば、自分にはいくらでも依拠し、また人々に卑劣することができるものがある。生まれて8日目に僕は割礼を受けている。僕はベニヤ民族の出身で、ユダヤ人的な生活を、ユダヤ人の中のユダヤ人というのはユダヤ人的な生活を日々の暮らしの中で実践するような環境の中で育ったという意味です。ですね。律法遵守という点では最も厳しいファリサイ派の一員でもあるんだ。僕はユダヤ教への熱心と忠誠という点では かつてはクリスチャンたちを迫害するプロジェクトに身をやつし、みんなから英雄視されたほどの人間なんだ。しかし全て、僕は今その全てを失ったけれども、それを損失だと思っている。今それら全て失ったけれども、今となってはそれらを塵あくたのように思える、まあ、そういうふうに言ってるわけですね。まあ、今日のタイトルはフォークシンガーイルカさんの「あの頃の僕は」にしました。あの頃の僕は頑張り屋さんだった。でも実は苦しかった。いつも焦ってた。いつも乾いてた。もっと素晴らしいユダヤ人にならなければ、もっと完璧な立法人生者にならなければ、タルソスに生まれた在外ユダヤ人である自分は一流になってこそ真のユダヤ人と認められるんだ。もっともっと頑張らなければ、もっともっと認められなければ。そのようにあの頃の僕はユダヤ的伝統にしがみつき、学問を極め、立法から逸脱しない生き方という点では完璧レベルであった、そんな過去の僕。しかしその実、そこにはいつも歪んだ自我、つまりなんだかいつもどこかで臆病さをまとった自尊心や、傲慢な姿で表面化してしまうコンプレックスに苛まれていた。巧妙心と暴力に身を浸していた。僕は醜い自分だったんだ。そういうあの頃の僕とパウロは必死で対決しているんです。しかしキリストの出会いは、私を苦悩する私から解放してくださった。苦悩する僕から解放してくれた。僕は真に自由になった。だから二度と奴隷の首輝きにつながれてなるものか、そして誰をも鎖につなぐ、ようなことをしてはいけないのだ。まあ、それがパウロが確信を持っていることです。このフレーズ、今読んだフレーズに出てくる用語、言葉にも注目しておきたいんですけど、7節の、まあ、かつて有利だったこと、ね、この有利っていうのはケルデーという語、それを損失だと思っているっていう損失ゼミアンっていう語、これ両方とも会計用語です。経済用語、会計用語、私たちの会計表に一番上に書くやつです。利益と、何ですか、損失あるいは負債ですね。これです。収益利益、これを有利、ケルデという言葉、それから損失ゼミアンというのは負債という言葉、損失という言葉、これ対になっている概念なんです。でこの世の名誉名声もあるけれども、キリストの恵みによる救いもいただいていて、僕は両方持ってるということにはならないんです。キリストへの信仰プラスアルファではないんです。一方が利益であるならば他方は負債、他方が利益であるならばこちらが負債、こういう利益と負債が徹底的に反転してるんです。こういう会計用語を使ってパウロはここで語ってるんですね。また彼は以前自分が誇りとしてきた価値をチリアクタ、スキュバラと表現しました。このスキュバラという言葉は実はかなり汚いニュアンスなんです。チリアクタ、まあ綺麗に言ったらチリアクタなんですが、これ排泄物のことなんです。糞のことなんです。あるいは腐った残飯のことなんです。こういうかなり衝撃的な言い方、自分が昔自分を誇るために身をつけてきたものはみんなクソだって言ってるんです。まあ、こういう言い方の中に彼の転換の激しさが伝わってきますよね。さて先週6月10日から13日の4日間、日韓 NCC 協議会のためにソウルを訪れてまいりました。前回は2019年に東京で開催されてから6年ぶり の日韓キリスト社の合同会議でした。私2021年に NCC の議長になりましたので、まあ、議長つまり日本側の代表として参加するのは今回が初めてでした。で、この6年ぶりちょうど今年2025年っていうのは、まあ、すごい重要な年なんですよ。で、かつて植民地支配の国家賠償とか被害者保障を、まあ、放棄する、日本はもうそれが問われないということを力関係によって強引に条約したのが日韓条約、1965年。またこの日韓条約のもう一つの問題点というのは、朝鮮半島には2つの国があるわけですけど、韓国の方だけを唯一の国家と認めるっていうふうに条約で結んでしまった。これが後々北朝鮮と韓国との分断をこう強めていってしまう引き金になっていくわけなんですけども、そういうこの問題を含んでいる日韓条約が締結されて60年という節目です、今回。それから、まあ、戦後80年ですよね。韓国からは解放80年ということになるわけですけども、その節目の年に私が日本代表者としてソウルを訪れるということになった。そのことの問いかけを本当に受けました。私たちこの間聖書教育のカリキュラムでガラテヤ書とフィリピ書をこうずっと読んできてるわけです。で、そこに通底しているのはこのユダヤ化主義者たちへの批判という問題があるでしょ。パウロが体を張って対決してきたユダヤ化主義者たちの問題、私たちはこの2ヶ月間ずっと追いかけ、まあ要するにこう念頭に置いてきたわけでしょう。そして覚えていらっしゃいますでしょうか、ユダヤ化主義者たちがなぜもう一度異邦人のクリスチャンたちに対して割礼が必要だとか立法を守った方がいいというふうに言い始めたかというと、当時のクラウディウス帝の宗教政策の下で、すでに公認されているユダヤ教の枠組みの中にとどまっておいた方がいい、その方がリスクを回避できるですね。まあ、そういうふうに考えたからだという話をしましたよね。まあ、そういう、まあ、言うならば迫害逃れという状態の中でこうユダヤ化しよう、そういうこととですね、まあ、つまりそれをパウロはあの犬どもに注意しなさいと言っているこの言葉がですね、やっぱりどうも私はあの胸にこう突き刺さってソウルで過ごしておりました。というのは今日の箇所を読んでからソウルに行きましたからね、来週の説教準備を心に考えながらソウルで過ごしていましたので。ですからパウロが戦っていたユダヤ化主義者たちがそのまま朝鮮支配時代の日本のキリスト教指導者たちの姿と重なってしょうがないわけです。1910年に始まる、まあ、日本による帝国併合、韓国併合、日本の植民地支配下にあった朝鮮半島で、あのパウロの時代のガラテヤの悲劇は朝鮮半島でより暗くより暴力的な形で繰り返されたんです。公民化政策の名の下で日本政府は朝鮮の人たちに天皇を荒人神とする国家神道への忠誠を誓う儀礼、すなわち神社参拝を強要したんです。神社参拝を強要したんです。で、朝鮮半島の人たちクリスチャンたくさんいましたが、クリスチャンたちにとってこの神社参拝というのは聖書の戒めを犯す罪でした。神ならぬものに膝をかがめる偶像崇拝だと。朝鮮半島の多くのキリスト者たちはその信仰的な信念に立って投獄、拷問、そして死を覚悟してこの日本政府の朝鮮総督府の命令に抵抗したんです。多くのクリスチャンたちがソデモン刑務所、西の大きな門と書きますがソデモン刑務所に入れられていきました。それは今でも残っています。その時の抵抗者たちの牢獄ですね、から拷問所、処刑場、まあ拷問のためにつながれた独房って入ったら 薄さがこれぐらいしかないんです。だからもう入れられたら背中壁、そして格子を閉められたらもう立ったものこう挟まれて、この状態です。そういう、まあ、牢獄というか獄室というか、そういうものがずっと並んでるんです。まあ、訪れるたびに胸が締め付けられます。まあ、この悲劇の中で日本のキリスト教会、特に1941年に日本の国策によって合同した日本キリスト教団、この日本キリスト教団の指導者たちが果たした役割は、まあ、日本のキリスト教師の痛恨の極みだと言えます。まあ、富田満っていう人が通り代表でしたけれども、まあ、つまり NCC 議長です、今でいうところの。自らが日本の中で国家の圧力に対して神社参拝を国民儀礼として受け入れていたんですけれども、だから当時の日本の教会の礼拝は神様を賛美する朝詠から始まる前にまず一旦球場礼拝をするわけです。日本全国がの教会がまず皇居の方に向かって拝礼をしてからようやく礼拝に入ることができる、そういう状態だったわけです。国家儀礼、天皇崇拝の前に礼拝を屈服したんです、屈服させたんです。それだけではなくて、富田満さんたちは朝鮮半島に出張っていって、当時抵抗している朝鮮のキリスト者たちに対して神社参拝を行うように説得したり強要したりしたんです。で、その行為はパウロの視点から見つめるならば、ガラテヤやフィリピの町に出向いていたユダヤ化主義者指導者たちの過ちと同質、いやそれ以上に悪質だったと言わざるを得ないです。まあ、簡単に当時のキリスト指導者たちのことを簡単に悪くは言えませんけれども、やっぱり痛恨の極みなんです。で、その時の日本のキリスト教指導者たちの論理というのはまさしくキリストへの信仰プラスアルファなんです。その構造を持っているんです。キリストを信じる信仰は結構だ、しかし大日本帝国の良き臣民であるためには、なんか体が抵抗してるかもしれません、神社参拝という、神社参拝という国民儀礼をキリスト信仰に加えなければならない。これはパウロの論敵たちの信仰と割礼、信仰と立法と同じ構造を持ってる。私はこれは致命的に歪められた福音だと言わざるを得ないです。私たちはキリストの十字架以外に救いはないんです。朝鮮半島のキリスト者たちにとって神社参拝の拒否というのはイエス・キリストこそが唯一の主であるという信仰告白そのものでした。それに対して日本の教会指導者たちは地上の権力者への礼拝を強いることでイエス・キリストのみがキリストであるという信仰を徹底できなかった。キリストの十字架の贖いの恵みだけでは救いは完成しない、帝国臣民としての行いも必要である、そういうメッセージを発したんです。パウロがあの時あそこにいたなら声を枯らして叫んだと思います。日本のキリスト指導者たち、あの犬どもに注意しなさい。私はあの犬どもとして心から悔い改めをしなければならないとソウルで感じました。さて、フィリピ書のパウロの言葉に戻りますけど、自分のかつての利点を今は塵アクタのようにみなし、もう何の意味もないと語っているパウロですよね。このパウロが今じゃ何を見ているのか、どのように歩もうとしているのか、それが9節以下に書かれています。 私が抱いている義、まあ、義というのは救いのそのままの意味ですけど、私が抱いている救いは立法から生じる自分自身の救いではなく、信仰に基づいて、まあ、これはキリストの真実によって、キリストの信仰によって神から与えられる救いですと語っています。またそれに続く10節、この10節見てください。私はキリストとその復活の力とを知り、その苦しみに預かってその死の姿にあやかりと記しています。この10節直訳すると、それは私がキリストとその復活の力とその苦しみの分かち合いを知り、その死の姿に似せられていくためです。これが直訳です。その苦しみの分かち合いを知りです。まあ、改めて心に留めてください。この時パウロどういう状態だったんですかね。この時パウロは獄中にいます。獄中にいるんです。投獄の状態もかなり危険度の高い状態で投獄されたんですよね。かなり危ない状態で、そうした中で彼は今キリストとの苦しみの分かち合い、これコイノーニアンと書かれています。キリストとの苦しみのコイノーニアンを今生きているとここに書いているんです。キリスト教会では交わりのことをコイノニアというでしょ。私たちそのコイノニアという言葉を聞くと、どちらかというとあったかい交わりのイメージを持っています。コイノニア、あったかい交わり。でもね、語源となった、まあ、このコイノス、共通のとか共有とか共同参加という意味をコイノスというのは持ってるんですが、コイノスはそうい う, こう前向きな表現、あの意味合いがあると同時に、もう一つネガティブなあのニュアンスを持ってるんです。それは汚れたもの、清くないものという意味なんです。これはね、コイノニアは共通の一般的なという意味が、ユダヤ教の宗教的文脈の中で特殊な意味合いを帯びるようになっていった結果なんです。どういうことかというと、ユダヤ教の律法では聖なるもの、ハギオスっていうんですが、聖なるものと俗なるもの、ベベロスっていうんですが、このハギオスとベベロスっていつも明確に厳格に区分されていくんです。聖なるものとは神のために特別に聖別されたもの、あるいは取り分けられたもののことで、それに対して聖別されていない、取り分けられていないものをありふれたもの、俗的なものと考えました。すなわち清くない、汚れているというふうに普通の一般のものを考えるわけです。聖別されていない一般の俗的なものというような考え方になるわけです。ですからコイノスというのは、つまり一般的な通俗的なものという意味として、取り分けられていない汚れたものという意味合いで使われていくんです。儀式的な意味で汚れているというニュアンスを強く持つようになります。ですからイエス様がマルコの7章で、ファリサイ人たちから難癖をつけられますよね。あなたの弟子たちはなぜ食事の前に手を洗わないのかですね。あの時にコイノスという言葉が、この汚れている手、汚れた手の汚れたにコイノスが使われています。それからペテロが夢見るでしょですね。異邦人が食べるものがバーッと空から落ちてきたですね。食べろ、こんな汚れたものを食べられませんって言った時の、こんなもの食べられない、パウロが言った言葉、コイノスなんです。そういうふうにコイノスっていうのは、汚れたもの、取り分けられていないもの、そういうネガティブな意味があるんです。けれどもですよ、イエス様という方はまさしくそのような汚れた手、コイノスな手を持つ人たちに食と一緒に食事を共にしたと。そして5000人が以上の人たちが集まってきたところでは、ただそこにあったわずかなパンを手も洗わずに裂いて、そして手も洗えないままみんなで食べたと。イエス様の交わりっていうのは、汚れた、取り分けられていない、非神聖な 人たちによる交わりというイメージがあります。その貧しい人たち、汚れた者たちとの交わりと言われた、その交わりが結果的にイエスを十字架に運んでいったわけです。イエスを十字架に送り込んでいったわけです。イエス様の十字架というのは、清められていない民衆たちとの交わりととっても深く結びついているわけです。パウロが今獄中でイエスの苦しみとコイノニアンしていると、私はイエスの苦しみと今交わっていると語る、その時に本当にキリストの苦しみを今分かち合っている、いや、キリストが私のこの獄中の恐ろしさを分かち合ってくれている、あのイエスの死の姿に似せられていくためなんだと、自分の獄中の危険をそのように今受け止めているわけなんです。しかしそれゆえになんです、それゆえに復活のキリストへの乾くような渇望を今彼はここで告白しているんです。あのイエス、高く引き上げられた神は、この私たちをまた高く引き上げてくださるだろう、そのことを彼は今必死に信じて、そして獄中から共に主につながり、この誘惑と迫害がけたたましい時代を信じ抜いて生きていこうということをフィリピの人たちに書き送っている、それが今日の聖書の箇所だと思います。お祈りをいたします。神様、歴史の中で信仰者は、また信仰は常に揺さぶられています。人間はイエス・キリストだけに落ち着くことができず、イエス・キリストプラスアルファ何かこの世の力をも依拠し依存して生き延びようとします。神様、私たちもそういうところがあります。しかし本当に私たちを支えてくださっているのは、ただただイエス・キリストの十字架、そしてそのイエス様を復活なさったあなたの御心、そのことであると本当に信じることができるようにしてください。また新たに大きな戦争が始まりました。神様、この世界を、この人間が人間の力により頼んで、人間が人間の力で相手をねじ伏せようとする、そのような力の応酬の世界の中で、主よ、どうぞ人間が本当にあなたの前にへり下り、共に生きることしか道がないということをどうか思い知ることができるように導いてください。今週も平和のために祈らせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。